FM Fuji. FM Fuji. Good day.
甲府の暮らし方。さあ、昨年度からスタートしましたこのコーナー、甲府の暮らし方。甲府市からさまざまな情報をお送りしていきます。何しろ南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプス連峰を仰ぎ見ることができる山の都甲府です。この時間は甲府に住んでみませんかというテーマのもと、甲府コンシェルジュの春ちゃんこと鳴沢春子さんと一緒に歴史や文化、自然や街並み、施設などなど甲府ライフを楽しむための情報を発信してまいります。今日もいらっしゃいました。はるちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、もこさん。
そしてバレンタイン。ハッピーバレンタイン。
ハッピーバレンタイン。
それでイケメン連れてきたんですか。
そう、バレンタイン。
バレンタインゲスト。
ゲスト。
そうです。
超イケメンでしょ。
超イケメンでございますわ。
市川哲平くんです。
本人に自己紹介してもらおうと思ってい
たのに。もう言っちゃったのに。言っちゃった。
はい。市川哲平くん。
はい。
爽やかですね。
こんにちは。
はい。今は何をされていらっしゃるのですか。
今はですね、農業を、どのように今後進めていくかっていうのを、就職に法人に就職するのも含めて今ちょっといろいろ動いてます。
市川くんはね、甲府に移住して農業をやりたいって、農業目的に移住したんですよ。
どちらから。
横浜から、はい、去年の4月に横浜から移住して、で甲府の宇場口っていうところ、
中道
の地区に、七角っていう村がありまして、そこに縁があって、空き家をお借りして今住んでるんですけど、そこから自分のその農業の、あれがスタートができたんですけど、はい。
じゃあその去年の4月にいらっしゃって、およそ1年いらっしゃいますよね。その間はずっと農業をされてたんですか。
4月の20日から、山梨県立農業大学校に、運よくちょっと面接で受かりまして。
県立農業大学校、
はい、そこでみっちり9ヶ月間の農業を、みっちり勉強するっていうコースに入って、そこで、農業のいろはを勉強しようと思って、
大学校というからには4年生ですか。
普通の大学生の2年のコースと、あと普通の社会人、僕みたいに職業訓練として行く社会人コースっていうのは9ヶ月と6ヶ月コースっていうのがあるんですよ。
そういう短いコースもあるんですね。
あるんです。
ということは何、もう哲平さんは9ヶ月で卒業なさったの。
もう卒業しました。
この間1月に卒業されて、でそのことは甲府の暮らし方のホームページのコラムに書いてあるんですけど、
1月に卒業ってまた中途半端ですね。
ただそのこれから、いやでも別に4月から入社とかっていうことの枠にはもう全然とらわれないですね。例えば僕の知り合いでも直売所に面接して入って受かって、でもうすぐに働いてると思いますし、何もその4月から何かスタートするっていうことでもないんで、
農業のね、芽が出るのって4月からってわけじゃないからね。
いや、そうだよね。
そうですね。やっぱり1月に終わると人によっては、土作りをして種まきを負けるっていうタイミングになってくるんで、いい節目なのかもしれない。
面白いですね。
すごいですよ。なんか農業生産法人に行って、そこで訓練をしたりとか、先進農家さんのところに行って、どうやったら農業人としてやっていけばいいのかっていうのをいろいろ、もう実技だけじゃなくて精神面も教わったりとか。
農大って9ヶ月のコースなんですけど、本来は2年間の、で学ぶカリキュラムを9ヶ月に濃縮してるんで、すごいスピードでこなしていくっていうことなんですけど、座学と実習があるんですよ。で実習は、その農大の標高の高い長坂っていうところの標高の高いところの圃場で、野菜を栽培するのと、あと自分が目指してる農家さんのところに行って、一緒に畑仕事をするっていう、2つがあるんですね。でその実習とあと座学ではもうすごい、その細胞の病気のこととか簿記のこととか経営のマネジメントのこととか、 で獣害対策はどういうふうにするかとか、
獣どういうのが出てくるんですか。
イノシシ、シカで、クマとかもあります
ね、
そうだよね、はい、あとハクビシンとか、ハクビシンね、アライグマとかいろいろあるんです、まあ、年々こう被害が増加していくっていう傾向にあるんで、
ね、あの人里まで、ね、降りてきたりしてますから ね、
う
ん、
そうですね、今はね。でもそういう、こう座学がもうギュッとこう
ギュッとね、
まあ、やってるんで、すごい濃い9ヶ月
ものすごい濃かったらしいです、
ね、すごいですね。
じゃあ今もうなんか濃縮ミックスジュースみたいになってるわけですね、うん、体の中にあらゆる知識が詰め込まれ、うん、そして情熱も
そうですね、ほんとどこ自分のキャパを超えた情報量なんで、もうスルーずーいっぱいスルーしてきてるんですけど
そうか、はい、全部真正面に受け止めてたらね、うん、はい、もう身は持たないですからね、
もう頭がパンパンに破裂するんで、うん、もうほとんどそのぐらい情報が多い、う
ん
う
ん、でもその農家さんといっても一口に言ってもいろんな農業がありますよね、はい、てっぺいさんはどういう農業を目指してるんですか。
僕今の住んでる中道の地区はもろこしと、うん、まあ、ナスと、うん、あと、まあ、野沢菜とかあるんですけど、うん、それをまずメインにやりたいなと思ってます、うんうん、
トウモロコシ、
はい、
今ね、ほんと甲府の甘くて美味しいんですよね、
はい、横浜時代に味わったことのない美味しさ、うん、甘さにびっくりしました ね、
だって生で食べて甘くて美味しいんだからね、うんうんうん、
取れたてはやっぱりすごい、うんうん、それをすぐ茹でて、うん、もう電子レンジでもいいんで、うん、1分チン、あの5分、ね、4分ぐらいチンして食べるとめちゃくちゃ美味しいです、ね、
うん、私もあんまり火通さない、うん、もうがぶりつく、うん、そうするとジューシーなっていうかミルキーなんで、
う
ん、
そうそうそう、
わかるわ、ちょっと早くトウモロコシの季節食べてほしい。
いやだけど本当ね、普通あの農家やりたいっていう人たちは、うん、農業やりたいっていう人たちは、うん、土があれば種植えれば育って、うん、季節になれば取れるって思ってるんだけど、ね、実は農業をやっていくっていうことにはすごく経営のことも含めてるし、天気のこともあるし、うん、科学も、うん、あるし、うん、で実際人付き合いっていう助け合いの精神っていうのもすごくこう関わってくることだから、
そうですよ、ね、一人でできることじゃないから、うん、今日はじゃあお隣のところにみんながこう助けに行って、うんうんうんうん、たくさんでやって、うん、そして今日はてっぺいさんのところにみんなが来てくれてみたいな、
う
ん、
で実際そうなんだよね、うん、中道に入っていて、うん、近所の人たちに、は
い、あの一人でできない作業っていうのがいっぱいあって、うん、二人で両方の例えばビニールを持って貼るとかっていうのを二人でやんなきゃいけないって作業が必ず出てきて、うん、なんでやっぱこのもう自然に人助けっていうのがもう体で身につくっていうか、うん、
そうやって受けたゴーンってのは絶対返さなきゃいけないっていう気持ちのやったり取ったりもあって ね、
もう返せないぐらいの恩を受けて今までこう人の縁で ここまで来てるっていうのがあって、だからもうなんか自分がこう農家として自立してって周りの人たちもこう集まっていくようなことができて初めてなんか少し恩返しができるのかなってこう漠然に思うんですよ。
市川哲平さん男性なのでお年を聞きますが何歳ですか。
38。
38歳、はい、あらもうなんか22、3歳かと思ってます
けど若返ったち実際ね
ここ来て若返った、
若返ってるかも。初めて会ったのは、うんうん、私たちが東京でやったセミナーの時に、うん、あのよくここでも紹介する移住セミナーとかやってるじゃないですか、うんうん、その時に市川くんが来て、うん、農業やりたいんですって。でその時たまたま甲府市で農業の収納ホームステイっていうのを募集してて、うん、じゃあやってみるって言ってそれに乗っかって収納ホームステイで中道に入って、それがきっかけで今こうやっている。
へえ、あのその38歳ということは農業を目指す前には会社勤めもあったんですか。
あ、そうです、普通にサラリーマン。
どんなお仕事されてたんですか。
貿易のあのオペレーションっていうか、まあ、電話と、あとパソコンで専用端末使って、
まあ、それはそれでエキサイティングですけどね、
うん、はい、まあ、でもそういう経験がもしかしたら農業でこれから生きていくのかもしれないですね、もしかしたら分かんないですけど。で僕あの社会人のこの農大に通っててもみんなそのバックグラウンドも違う人たちが集まって、うんうんうん、元コンサルだったり塾の講師だったり、うん、とあのすごい一流の会社の偉いお偉いさんが来たりとか、みんなこう社会人の経験者が農業にわーって参入してきた時に、うん、これからの農業ってすごいどうなるんだろうって面白いな。
そうだね、多角的な視野で、うん、 から攻めてたけど今度はこの反対側から攻めるとどうなるんだろうとか、うん、あとはやっぱりちゃんと商売として、ま、成り立たなきゃいけないわけですからね、うんうん、すごい情熱だけで作っていてもそれがちゃんとあの売れたりあとは買ってくれて食べてくれる人がいないと成り立たないことだから
そうですね、うん、
さらに人と買ってくれるってことも大事だけど、うん、自然が相手でしょ
そうですね
今年みたいに寒かったり雪が多かったりいろいろあるもん ね、 ね
去年もすごいやっぱり乾燥だったり長雨だったりっていうんで、うんうんうん、すごい1年だったって聞いてます、うんうん
でもそういったことにも対処していく自信はありますか？
そうですね。もうあのここに入ったからには、うん、もうやりきりたいですね。はい、
ちなみに お一人独身でいらっしゃるのかしら？
いやもうあの結婚して子供も4歳の子供がいるんで。
そうなんですか。
で私 の、 あの、まあ、妻も、うん、あの一緒に農業やるっていうんで、まあ一緒にじゃあ新さん舐めようと、
うん、新さん舐め子ちゃんの
頑張っていこうってね
いやでもね それは確かにすごく覚悟のいることだってサラリーマンの奥さんしてるのと、うんはいね、自分も父を触りながらってのは怖いです
よね突然旦那が農業やりたいって言って、うん、未知の世界だとしたら、うん、すごく不安だし、うん、子供を育てかっていかなきゃいけないって思ったら、うんうんどうなるんだろうと思って、うん、やっぱりこう二の足を踏む人もいると思うんだけど、うん、そこを市川くんは段階的に先に市川くんだけ先に来たんだよ入ってきた、
ね、あそうですね、はい、2ヶ月ぐらい前に
入って、
まあ、ちょっとこう近所付き合いとかそういうのを、うんまあ、こうちゃんとした上で、うんまあ、で、まあ、実家のいろいろなあのこともあったんで、で、まあ、片付いて来たっていうことなんですけど、うんまあ、ちょっと住みやすい状況にしてあげれば、うん負担ないかな、
うんうん、そうすると奥さんもお子さんもそれぞれ今ここの甲府に住み始めて、はい、どんな感想を持ってらっしゃ
い
ますか？
もういいですよ近くっていうところは、うん、あの他から入ってくる人を受け入れてくれるっていうか、うん、みんな、うん、でいよいよきなよきなよ仲間に入ってみんなでワイワイやろうよっていうところなんで、うんうん、すごいすんなりこう受けさせてもらってるって感じ。
都会に住んでるとね近所付き合いすらないですからね。
そうですね。今はもう、うん、いろんなイベントがあるんで、うん、でみこし担いだり夏祭りってあのみんなで
フェスみたいな感じになるん
ですね。
お酒フェスのようになるん
で。もう最後はお酒飲んで、うん、でライトアップして、うん、で音楽全部流してくぐって踊るんですけど
楽しい
楽しいですよ。
じゃあお子さん今4歳でしたっけ、
はい、
もうどんどんそういった思い出がね
そうですねもう一緒に踊ってますね
故郷だからね
そうだよね、うん、
生まれ故郷っていうか生まれたのは違うかもしれないけど、はい、育ったところはそこだから、う
んね、
やっぱ自然が多いし、うんまあね、周りの方たちも親切にしてくれるし、うん、すごい住みやすい
なんかね今はじゃあ3人家族なのかな、
はい で、 ね、
でも大きな大きな大家族の中で育ってるような感覚ですよね。
あそうですね、
あるかも
ですね。
いいなあ。いやそういうこと考えると、うん、夫婦生活を営むということでもあとは家族というものを営むっていうことでも、うんうん、やっぱりすごくいい環境にいらっしゃったってことなんですね。
そうです
ね。
うん、でやっぱ農業するには、うん、やっぱそういう地域にどっぷり浸かるっていうのも絶対有効な一つっていうか、
うんうん、
周りが助けてくれるっていうのも、うん、地域に住んでるからいろんなサポート受けれるってことは必ずあるし、うん、農機具の貸し借りだとか、うん、栽培の方法だとかっていうのもすぐに聞けるっていうのは、うん、やっぱりちょっと離れてると疎外感がある、うん、だから中に入って一緒にこう一緒の土地で農業やるんだっていうのがこう親密感がこう湧くっていう、うん、だからすごい農業がやりやすくなるんですよ、うん、
そっか。今のてっぺいさんの言葉を聞いて、あ、自分もやってみたいなと思う、ね、若い方あるいはね今の仕事にちょっとなんかこう壁を感じててまた違うところにポンと踏み出してみようかなと思ってる方に、うん、なんかやっぱりちょっと背中を押してくれるような感じがいたしますね、
は
い、
あの中道で新規就農者が集まって、うん、でまあ、自分たちが今どういう課題を抱えてるのかっていう共通認識を持った上で、まあ、あの中道にそのある一人の農家さんが、まあ、発起人がいて、そういう人たちを助けてやろうと、村全体で助けてやろうとちょっと機運が高まっていて、で私たちその新規就農者側から何をこう困ってるんだっていうことを出して、それに対して解決を見出していくっていうのを、まあ、地域全体でやろうとしてるんですね。で それが解決していくと、新しく僕みたいに新しく農業やりたいっていう人が入ってきた時に、今度うちらがバックアップできるんですよ。
そっかまたね、はい、次へ ねバトンを渡していくね。そう大事だね。
いいつながりっていうかね、チェーンリアクションだね。
そう、
本当素晴らしい。
今そういうのが高まってきてて、ね、ゆくゆくはそういう人たちのサポートをしていって、中道が、まあ、活気がまた、あの、増えていけばすごい。
本当ですね。またちょっと来年あたりも来ていただいて、その後どうなった
その時はもっとまた、もっとたくましくなってると思う。
てっぺいさんがまた誰か連れてきてくれ
ると、ね、連れてきてくれると
嬉しいですね。待ってますから、ね、
ありがとうございます、
はい、そんなわけで今日はすごくね、頼もしい、まあ、農業をやってる方々にも嬉しい後継者っていう感じがいたしますね。市川てっぺいさん、連れてきてくださった鳴沢春子さん、
はい、
ご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
甲府の暮らし方、番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、いやもう一回聞いてみたいわという方、ぜひぜひアクセスしてみてください。甲府の暮らし方、来週もお楽しみに。78.6 Tokyo 83.0 Kofu FM Fuji